体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和3年2021年12月15日発行。ナンバー2319。コンテンツ、主な記事。年末年始の区の業務案内。令和3年を振り返る杉並区の主な出来事。新型コロナウイルス感染症第6波に打ち勝つ対策を進めています。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。特集、杉並人。学校運営協議会委員。子どもたちのより良い学びのために。杉並区教育委員会は、各小中学校に学校運営協議会を設け、地域と共にある学校づくりを進めています。この協議会で意見を交わし合い、より良い取り組みを探求しながら奔走する学校運営協議会委員のお二人に、子どもたちや学校への思い、委員として大切にしていることなどを伺いました。トップページの写真、正面奥に書棚、その前に机と椅子が並んでいます。手前の机には、右に戸亀彩子さん、左に八木良太郎さんが向かい合わせに座り、カメラに笑顔を向けています。撮影協力、紅葉中学校。学校運営協議会とは、学校運営協議会は、学校運営に関する基本的な方針、教育課程の編成などの承認を行うとともに、学校運営への必要な支援について協議を行います。また、学校運営について、教育委員会や校長に対して意見を述べることもできます。学校運営協議会を設置している学校を、地域運営学校、コミュニティスクールと言い、区ではこの4月をもって、すべての区立小中学校で設置されました。制度の詳細は、杉並区教育委員会ホームページをご覧ください。杉並人、学校運営協議会委員のお二人にインタビューしました。戸亀彩子、プロフィール。紅葉中学校にて PTA 会長を務めた後、同校の学校運営協議会委員に。現在は永福小学校でも同委員を務める。また、平成30年には NPO 法人杉並子どもサポートの設立に参加し、以来、中学生対象の学習支援、カフェ弁、弁は勉強の弁、部活動の環境を支援するバレーボールワクワクレッスンの立ち上げを担当。本業は歌手&ボイストレーナー。八木良太郎、プロフィール。高校3年生時、母校の桃井大志小学校の授業、先輩と話そうにボランティアとして参加したことをきっかけに、同校の学校運営協議会委員となる。現在は大学経済学部の3年生。大学生ら 1000人が所属するサークルの代表を務めたり、企業での仕事を経験したりと、学内外で精力的に活動中。紙面にはインタビュー中の写真がそれぞれ2枚ずつ掲載されています。ケース1、戸亀彩子さん。学校との関係を地道に築き、本当に役立つ提案を。聞き手、学校運営協議会委員になったきっかけを教えてください。戸亀、娘が紅葉中学校に在学していた時、PTA 会長になったことをきっかけに、学校運営協議会に委員として入り、娘の卒業後も9年ほど続けています。同校の協議会では年に2回、先生方との合同研修会があり、テーマを決めてディスカッションをしていました。その機会に先生方が学校で感じている様々なニーズを拾い上げ、協議会としてできることがないかを議論。その後、地域の力、人材を借りながら活動に落とし込んでいきます。例えば、取り組みの一つである学習支援の場、カフェ弁。これは、個々の学習面で手の届かないところもあって、という先生の小さなつぶやきから生まれました。区の施設をお借りして、地域の方々に先生役をしてもらい、勉強の苦手なところなどを見ていただいています。聞き手、委員を務める上で大切にしていることは何ですか？戸亀、常に心がけているのは PTA のように保護者として学校に意見するのではなく、第三者の視点で建設的に考えること。私たち委員の興味でやりたいことを提案するのではなく、この取り組みは本当に学校や先生や子どもたちの役に立つのか、と委員みんなで客観的に検討し、ポジティブに楽しみながら行うことが大切だと考えています。学校現場はともすると内向きになりがちです。外から地域の力を入れることに難しさを感じる場面もあります。でも、だからこそ先生方との丁寧なコミュニケーションを心がけ、信頼関係を築けるよう地道な声掛けなどを続けることが必要です。以前、カフェ弁のチラシを配布した際、先生から、生徒は集まりましたか？もしまだ集まっていなければ、声をかけますよ、と、状況を気遣うご連絡をいただき、私たちの活動が受け入れてもらえているのだと嬉しくなりました。聞き手、戸亀さんが長く委員を続けてきた原動力は何ですか？戸亀、協議会から生まれた様々な活動の中で、子供たちの真剣な姿、楽しんでいる姿を見られることは何よりも喜びです。あとは人との縁も大きいのかなと思います。学校や子供たちを思う人たちと出会い、共に話をしているだけでエネルギーが湧いてきます。活動の中でそういった仲間と出会い、共に行動し、いろんなことを知ってまた次の行動に挑戦していく。その繰り返しが自然と自身を動かしていっているのではないでしょうか。また、私の姉は故郷で中学校の先生をしていたのですが、彼女の話を聞いて先生の大変さというものを実感した経験も原動力になっています。私が学校や先生のために活動することが巡り巡って姉も含む教育現場の何かしらの役に立っているのかもしれない。そんな思いに背中を押されています。聞き手、今後力を入れて取り組みたいことを教えてください。戸亀、中学校において特に部活動を支える環境づくりは今後地域の支援がより必要になっていくのではと考えています。子どもたちが学校の枠を超えて様々な大人と出会うことは貴重な経験です。活動の際に協力を呼びかけると、いつも素晴らしい方々が手を挙げてくださり、地域は人材の宝庫だと改めて知ります。そういった 地域の方々や団体の力を借りながら、子どもたちの豊かな成長を支える地域づくりに寄与していければと思います。ケース2、八木良太郎さん。若い世代だからこそ拾える子どもの声がある。聞き手。学校運営協議会委員としてどのような活動をされていますか？八木。月に一度の会議と年に一度の6年生と地域の大人が共に語る拡大学校運営協議会に参加するほか、先輩と話そうという授業でも子どもたちと対話をしています。また、学校行事にもたびたび顔を出し、子どもたちと会話をしながら、彼らがどのようなことを感じているのかキャッチし、それを自分なりに解釈して、協議会の場で伝えることもしています。僕自身、委員になるきっかけが高校3年生の時に、先輩として参加した先輩と話そうだったんです。自分が中学高校でやってきたことを子どもたちに話したら、僕にとっては何気ない話でも、みんな目をキラキラさせながら聞いてくれて。僕も話していて楽しいし、それが学校への恩返しにもつながるのなら、こうした活動をぜひ続けたいと思い、学校運営協議会委員に応募しました。聞き手、20代かつ学生の委員というのは、八木さんの他にいないのでは？八木、そうですね。桃井大志小学校の協議会は、主に40代、50代と、自分とは世代の異なる方々が多いですが、皆さん、学校に恩返しをしたいという僕の思いを尊重してくださり、対等に意見交換することができていると感じています。委員は誰もが、子どもたちのためにという共通の目標を持って、互いに熱量をぶつけ合い、教育のことを本気で考えています。小学生の自分が学んでいた背景には、大人たちのこんな努力があったのだと、改めて気づかされる場です。一方で、子どもたちと年齢が近い自分だからこそ出せる意見というのもあるはず。皆さんの熱量に負けないように、子どもたちの声を届けたいと思っています。聞き手、委員を務める上で、大切にしていることは何ですか？八木、一つは子どもたちのことを思って試行錯誤しながら力を尽くしてくださる先生方への感謝。もう一つは子どもたちへの尊敬です。子どもはそれぞれが意見を持つ一人の人間です。敬意を払って接しなければ子どもたちは思っていることを話してはくれません。僕自身、小学生の時、職業インタビューの授業で建築士の方に話を聞く機会があったのですが、子供だからとないがしろにせず、丁寧に聞いてくれたことが印象深くて。真剣に臨めば、相手もその熱量に応えてくれる。その感覚は、今、子供たちと話す場で生きていると感じます。また、振り返れば、そういった桃井大志小学校のキャリア教育は、自らの将来を考えるきっかけになっていたのだと思います。将来を真剣に考えるようになったからこそ、今やらなければ夢は遠ざかってしまうかもしれないと思えるようになり、挑戦することの大切さが身についた。この話は子どもたちにもよく伝えています。聞き手、協議会に若い世代が増えていくことへの期待はありますか？八木、意見交換の場に参加する世代が偏ってしまうことは一つの課題ではあると思っています。多様な観点やアイデアが求められる教育の現場だからこそ、世代も職業も様々な人がいた方が良いのは明白です。ただ、教育の現場に入っていくハードルの高さも確かにあります。学校運営協議会ではこんな会議をしていますと地域に向けて発信していくこと。若い世代がもっと協議会に参加していくことが教育をより豊かにしていく一歩だと思うので、これを機に興味を持ってもらえたら嬉しいです。 紹介します。いろいろな学校の取り組み。学校運営協議会委員が議論し、学校地域の皆さんと共に実施することとなった取り組みを紹介します。豊南小学校武蔵野の森活用プロジェクト。学校運営協議会が主催して、校内にある武蔵野の森の花壇作りを地域との共同の取り組みとして行っています。泉南中学校学校生活アンケート。学校運営協議会が実施した生徒へのアンケートをもとに、協議会委員と生徒で懇談を行っています。生徒の様々な声をより良い学校づくりに生かしています。学校運営協議会公募委員を募集します。地域と共にある学校づくりに参加しませんか。募集対象校や応募資格等、詳細は募集します学校運営協議会委員の記事でお伝えしています。なお、募集対象校については同協議会設置時期や欠員状況に応じて掲載しています。今回対象となっていない学校についても、適宜広報杉並や区ホームページで募集します。ホームページは https://www.city.sugina.mi.tokyo.jp/ です。杉並人ムービー。杉並人学校運営協議会委員のお二人のインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。 YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。